はい、それではですね、知識編の9回目、レジュメは第4後半期日における手続きの縦3、証拠調べ手続きの括弧4、証人尋問からですね。はい、まずは証人適格と証言拒絶について見ていきましょう。はい、証人適格、まあ、つまり証人の資格ですね、は原則として、まあ、誰でも証人となることができます。143条ですね。はい、143条文言を見ると、裁判所はこの法律に特別の定めのある場合を除いては、何人でも証人としてこれを尋問することができるとあります。はい、で、注釈32番、ま、誰でもと言ってもですね、その事件の被告人、裁判官、裁判所書記官、検察官は証人とはなれませんね。はい、で、その事件の被告人を尋問するには、被告人質問といった手続きがね、別途用意されていますので、まあ、それも後ほど見ていきましょう。で、例外的に、公務員または公務員であった者が知り得た事実について、職務上の秘密に関するものであることを申し立てたときは、当該監督庁の承諾がなければ、証人としてこれを尋問することはできませんと。はい。まあ、もともと国の重大な利益を害する場合については、この限りではないですよと。このようにですね、144条、145条がですね、例外的に証人となれないものについて規定していますね。まあ、ただ、担当試験との兼ね合いでは、まあ、そこまで品質分野ではないですので、まあ、証人的規格についてはね、あ、なるほどなと、まあ、こういう規定があるんだなと、まあ、とりあえず頭に入れとくというくらいでいいと思います。で、次が、証言拒絶ですね。はい。事故が刑事訴追を受け、または有罪判決を受ける恐れのある場合、または証人と一定の関係のある者が刑事訴追を受け、有罪判決を受ける恐れのある場合は、証言を拒絶することができます。146条と147条です。はい。証人と一定の関係と、まあ、一定の関係のある者って誰なんですかというと、注釈の33ですね。事故の配偶者、三親等内の血族、もしくは二親等内の姻族、またはこれらの親族関係があった者と。あとは、事故と貢献監督、補佐の関係にあるものを言いますね。はい。まあ、これらについてもですね、このね、証言拒絶が、認められるものの範囲をね、しっかり覚えましょうということではありませんので、一度、条文に目を通していただいて、なるほどなと。うん。ただね、一点だけ、ね、少し注意していただきたいのが、147条の、1号に規定されている、事故の配偶者三親等内の血族、もしくは二親等内の姻族の関係というのは、事故と現在これらの関係があるもの、またはあったものというふうになっています。ただ、後見人、後見監督人、補佐人の関係にあるものに関しては、過去にそのような関係があったことはですね、証言拒絶事由の関係性に入っていませんので、まあ、一応ですね、気をつけてください。これは民訴も同様ですね。民訴でもこのような規定になっていますので、後見人、後見監督人、または補佐人の関係にあったものが刑事訴追を受ける恐れがあっても、それは証言拒絶事由になりませんので、それは気をつけてください。はい。で、さらに証言拒絶関係で気をつけていただきたいのが148条。はい。共犯または共同被告人と一定の関係にある場合であっても、つまり147条の記載にある関係にあったとしても、それが共犯または共同被告人だった場合に関しては、それら共犯または共同被告人に関する事項については、証言拒絶は認められません。はい。一緒に罪を犯したのであればという話ですね。共犯または共同被告人の関係にあるのであれば、それは証言をしてくださいと、証言拒絶はできませんよと、真実発見が優先されるということですね。はい。で、またもう一個、証言拒絶事由です。149条はですね、一定の職業の者が業務上知り得た他人の秘密に関するものについては、証言を拒絶することができますと。しかし、他人の秘密に関するものですので、その秘密の主体である本人が承諾した場合、または証言の拒絶が被告人のためにする権利の乱用と認められるときには拒絶はできませんと。はい。で、149条のこの一定の職業のものというのはですね、まあ、149条を見ると、医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士、弁理士、交渉人、宗教の職にあるもの、またはこれらの職にあったものといった形で、一定程度ね、職業が羅列されています。これがですね、例示列挙なのか限定列挙なのかと言いますと、判例によるとですね、注釈の34番、149条の列挙は限定列挙だと言われておりまして、新聞記者についての証言拒絶が問題になったこの判例については、149条 に記載されていない新聞記者については類推適用することはできませんと、まあ、すなわち149条の列挙は限定列挙ですというような判事をしました。これもですね、決して品質の知識ではないんですが、まあ、証人尋問周りでポロッとね、一つ足が出てきてもおかしくないので、まあ、証人適格、証言拒絶は一緒にですね、ざっくり覚えていきましょう。はい。で、次が証人の義務です。じゃあ、証人は何をしなければいけないのかと。まずは出頭。はい。召喚を受けた証人が正当な理由なく出頭しない場合は、10万円以下の科料、かつ、出頭しないためにより生じた費用の賠償を命じられます。150条ですね。刑罰としては1年以下の懲役、または30万円以下の罰金、151条。この制裁規定、150条、151条は、そこまで頑張って、細かい内容まで覚えなくていいです。次が大事です。裁判所は、証人が正当な理由なく出頭しない場合は、拘引することができると。152条の規定ですね。152条文言を見ます。裁判所は、証人が正当な理由がなく召喚に応じないとき、または応じない恐れがあるときは、その証人を拘引することができると。はい。これはですね、証人に関しては、他に代替性がないからですね。ある、じゃあ事件現場を目撃した証人が、出頭したかありませんと、召喚に応じませんと言ったときに、じゃあ他の人でいいよとなりませんよね。目撃者がその証人一人だけだったら、その証人に尋問しなければ、証言は得られませんから、目撃証言は得られませんから、証人については代替性がありません。ですので、その証人が正当な理由なく召喚を拒んだ場合に関して、または召喚に応じない恐れがある場合に関しては、強制的に公判期日に連れてくる、出頭させる、拘引をすることができると。うん。これなんでかっていうと、代替性がないからですね。はい。この観点は大切に持っておいてください。はい。次、宣誓ですね。証人の義務。154条。154条の文言を見ます。証人には、この法律に特別な定めのある場合を除いて、宣誓をさせなければならないと。はい。ただ、宣誓の趣旨を理解できない者には、宣誓をさせないで尋問しなければいけません。155条1項ですね。しかしですね、その宣誓の趣旨を理解できない者が、宣誓をした場合でも、その者の供述は、証言としての効力を妨げられないと。いった形で、155条2項に規定されています。またね、156条1項は、証人にはその実験した事実により推測した事項を供述させることができると、はい、規定されてますね。はい。じゃあ次、証人の取り調べの方式です。まず、証人に対し人定質問をし、その後宣誓をさせます。証人の取り調べ方式は尋問ですね。はい。で、尋問の順番です。尋問の順番は、原則として裁判長または裁判官。の次は、検察官または被告人、まあ、つまり当事者のうち、証人尋問を請求した者。で、その次が相手方当事者。という順番に304条1項2項が規定しています。ただですね、裁判長は相当と認めるときは、当事者の意見を聞き、尋問の順番を変更することができると。いった形で304条3項に規定していますね。はい。まあ、注釈35と36も目を通していきましょう。35は何を書いてあるかというとですね、これ実は、条文上規定されている尋問の順番が、民事訴訟法とは、順番が異なります。はい。民訴の順番はね、民訴のところでしっかりやりますが、共通するのはですね、再反対尋問以降には裁判長の許可が必要なのは民訴と同じです。刑事訴訟法規則199条の2ですね。はい。もう一度言うと、再反対尋問以降には裁判長の許可が必要になります。つまり、証人尋問は、証人尋問を請求した者からの主尋問、相手方当事者からの反対尋問、さらに戻って、請求した者からの再主尋問と続いてですね、それ以降の再反対尋問については裁判長の許可が必要ですよと。なっております。はい。また、注釈の36番はですね、裁判長の訴訟指揮権に関する話ですが、裁判長は訴訟関係人のする尋問がすでにした尋問と重複するとき、または事件に関係のない事項にわたるとき、その他相当でないときは訴訟指揮権の発動として尋問を制限することができますよと。はい。で、次ですね、箱の中の次。次が、誘導尋問に関する規定なんですが、誘導尋問に関する、足がですね、たびたび出されますので、しっかり押さえておきましょう。誘導尋問に関しては、規則の条文、誘導尋問関係のことをね、規定しています。 はい。まずは、主尋問。主尋問においては、原則として誘導尋問をすることができません。これがどこに規定されているかというと、規則ですね。刑事訴訟法規則199条の3の第3項です。199条の3第3項ですね。はい。文言を見ると、主尋問においては誘導尋問をしてはならないと。ただし、次の場合には誘導尋問をすることができると規定していてですね、199条の3第3項各号、1号から7号までに当たる場合に関しては、主尋問であっても誘導尋問をすることができますよと。はい、一定の場合のみ許されると。いうふうになっています。まずですね、なんで主尋問においては原則として誘導尋問ができないのかというとですね、主尋問というのは、証人をね、その証人の取り調べを請求した者、請求した側の当事者が行う尋問を主尋問と言いますが、当然、その証人の取り調べを請求している当事者というのは、まあ、類型的にはね、事故に有利な証言を期待して、その証人の取り調べを請求しているわけですよね。そのようなものに対してですね、原則として誘導尋問を許してしまうと、どうなるかというと、その事故に有利な証言を引き出そうとした質問に偏重しちゃうと。それでは真実発見になかなか示さないんじゃないんですかという考え方から、主尋問については原則として誘導尋問をすることは許されていません。ただね、一定の場合、まあ、この核合自由、199条の3の第3項核合自由というのは、まあ、誘導尋問の必要性を基礎づけるような事実が並んでいます。はい。一応でいいので目を通しておいてください。しっかり1号から7号。ここがね、出題された場合に関しては、すごく細かい知識を問われてるなという印象ではありますが、誘導尋問についてね、過去に何度か問われている現状を鑑みますと、この核合該当事由の知識について、ポンと一足くらい問われても、まあおかしくないと思いますので、確実にね、知識、入れていきたいという人は、特に、核合該当事由見ておいてください。で、反対尋問。じゃあ反対尋問においてはどういった時に誘導尋問ができるのかというと、反対尋問においては必要がある時と言えれば誘導尋問をすることができます。199条の4、第3項ですね。199条の4、第3項を見ると、反対尋問においては必要がある時は誘導尋問をすることができるとあります。はい。で、もう少し詳しい、規定になりますが、レジュメその次。誘導尋問をする場合は、書面の朗読、その他証人の供述に不当な影響を及ぼす恐れのある方法を避けるようにしなければならないとあります。これ非常に細かいんですが、注釈の39。避けるようにであってですね、誘導尋問の際の書面の朗読が全面的に禁止されていることではないことに、注意してください。これ非常に細かいですね。非常に細かいですが、押さえておきましょう。条文は規則199条の3第4項ですね。はい。で、もう一個ですね、特に、証人尋問関係で規則の条文で押さえていただきたいのが、規則199条の11の第1項です。はい。199条の11の1項を見ます。訴訟関係人は、証人の記憶が明らかでない事項について、その記憶を喚起するため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、書面、括弧、供述を録取した書面を除く。または、物を示して尋問することができると。はい。まず原則的にですね、証人尋問において、証人に書面や物を提示して尋問するというのは好ましくないよというふうに考えられています。なんでかというとですね、証人については、いわばその素直な記憶で、ね、誰かしら外部からの影響を受けないような素直な記憶のもと、証言してほしいわけですね。ただ、書面や物を提示してしまうと、もしかしたらそうだったかなといったように、証人の記憶がですね、後半でいわばこうねじ曲げられてしまうような恐れがあるからですね。はい。ただ、199条の11というのはですね、記憶喚起のため、証人の記憶が明らかでない事項について、その記憶を喚起するためだったらば、書面や物を提示していいよと。ただ、裁判長の許可が必要ですよと。はい。これについても、担当試験でそのまま問われてもおかしくないので、しっかり押さえておきましょうね。199条の11。ただですね、括弧書きがさらに大事で、供述を録取した書面。はい。供述録取書面に関しては、 記憶喚起のためであっても、証人尋問の際に証人に示すことはできないというふうに考えられています。供述録取というのはですね、なんか前にそんなこと言ったなとか、全然ね、他人について、その人がそう言ってるんだったらばといった形で、記憶をね、ねじ曲げてしまう恐れが最も強い書面だというふうに考えられていますので、記憶を喚起させる必要がある場合であっても、供述録取を示すことはできませんというような話ですね。はい、しっかり押さえておきましょう。次はですね、公判期日外の証人尋問です。はい、公判期日外の証人尋問には、実は2種類ありますね。1つが281条で規定されている公判期日外の証人尋問。これは、公判期日外で行いますが、裁判所内、場所は裁判所内で行うものを指しています。はい。裁判所はですね、158条の事項を考慮した上で、当事者に意見を聞き、必要と認める場合に限り、公判期日外、裁判所内で証人尋問をすることができますよ、というような規定が281条ですね。うん、例えば、証人がですね、近くも海外に赴任してしまう予定があるので、早めに証人尋問を行っておかないと、公判期日内での証人尋問ができないよという時にですね、やるようなものがこの281条です。ただですね、公判期日外でやるという意味では、まあ原則からの例外規定ではありますので、当事者に意見は聞きましょうと。公判期日外でやろうと思うんですがいいですかというような形で、当事者に意見は聞きましょうと。はい。で、158条は、公判期日外かつ裁判所外で行う証人尋問です。はい。これはですね、証人が入院中であったりだとかでね、公判にも来れないし、裁判所までも出頭できませんよといった時に使うような証人尋問が158条の規定です。158条に関しては、公判期日外で行う必要性があるのかといったね、考慮要素が載っています。158条1項を見ます。裁判所は、証人の重要性、年齢、職業、健康状態、その他の事情と事案の傾聴等を考慮した上、検察官及び被告人または弁護人の意見を聞き、必要と認めるときは、裁判所外にこれを召喚し、またはその現在場所でこれを尋問することができると。はい。ありましたね。で、これもですね、公判期日外で行う例外的な証人尋問ということで、当事者の意見は聞きましょうと。はい。で、158条に関しては、2項3項も、とても大事です。2項はですね、どのような規定になっているかというと、前項の場合には、裁判所はあらかじめ、検察官、被告人及び弁護人に尋問事項を知る機会を与えなければならないと。で、3項は、検察官、被告人または弁護人は、前項の尋問事項に付加して、必要な事項の尋問を請求することができると。はい。まあ、公判期日外、裁判所外で行う証人尋問ですので、当事者に対してですね、あらかじめ尋問事項を教えといて、何か新しく聞きたいことがあれば追加できますよ、といったような規定ですね。はい。じゃあ、上記2つの場合、公判期日外の証人尋問の際で行われた、証人のね、証言の証拠能力についてですが、上記2つの公判期日外での証人の証言は、公判準備という扱いになりますね。公判準備における供述録取書として、321条2項、はい。あんまりね、論文では引かない条文ですね。伝文例外の321条2項です。で、証拠能力が認められますと。はい。なおですね、303条をちょっと見てください。303条を見ていただきたくて、303条を見るとですね、文言を見ます。公判準備においてした証人、その他の者の尋問、検証、押収及び捜索の結果を記載した書面、並びに押収した物については、裁判所は公判期日において、証拠書類または証拠物としてこれを取り調べなければならないとあります。ですので、303条によってですね、はい、上記2つの公判期日外の証人尋問で、取った供述録取書についてはですね、公判期日における取り調べが義務化されています。はい。で、当然ですね、公判期日外で行うとはいえ、これも列挙とした証人尋問ですので、検察官、被告人、または弁護人は証人の尋問に立ち会うことができます。これは157条1項の規定ですね。はい。大丈夫でしょうか。これとですね、後でやるんですが、捜査としての公判期日前の証人尋問。これをですね、ごっちゃにしちゃわないようにね、気をつけていきましょう。まあ、後ほどやります、この回。はい。次に見たいのが、証人保護規定です。証人保護規定に関しては、担当式試験ではもちろんですね。あと、 口述試験でもね、非常に問われやすい分野になっていますので、まあ、承認保護規定はですね、こういうものがあるんだなと今押さえてしまいましょう。まずは、承認への付き添いですね。157条の4。はい。で、次が、遮蔽措置と、遮蔽措置、承認の遮蔽。157条の5。これですね、遮蔽に関しては、誰と誰を遮蔽できるのかというのをしっかり押さえておきましょう。証人と被告人を遮蔽することもできます。またですね、証人と傍聴人の間の遮蔽も可能です。はい。しかし、ここポイントですね。被告人から証人の状態を認識できないような措置を取るためには、弁護人が出頭している場合に限って取ることができます。どういうことかというと、弁護人というのは、まあ、いわば被告人側の立場の人間ですよね。うん。で、弁護人が出頭していない場合というのは、つまり、被告人側の立場の人間は、当然被告人側だけになります。公判廷において。はい。で、そのような場合に、被告人と証人との間で、被告人がですね、証人の状態を認識できないような措置を取ってしまうと、まあ、仮にですよ、仮に何かしらの不正が行われていた場合、例えば証人に対して検察官が本来見せてはいけないような供述録取書を見せて、これ読み上げてと言ってるような場合、この不正に被告人側は気づけないまま、公判が終わってしまいますよね。はい。そのような形で、証人の遮蔽を利用されないようにですね、被告人から証人の状態を認識できないような措置を取るためには、弁護人が出頭している場合に限って取ることができますよ、ということです。はい。次が、ビデオリンク方式と。うん。157条の6。ビデオリンク方式による証人尋問については、証人の同意があるときは録画をすることができます。うん。まあ、ビデオリンクというのはですね、まあ、皆さん、ご存知だと思いますが、実際にね、公判廷の中に行って、証人が証言するというわけではなくて、裁判所内の別室にね、ビデオ通話みたいな形で繋いで証言してもらうということですね。はい。で、上記いずれの措置を取る場合でも、裁判所は当事者に意見を聞かなければなりません。まあ、付き添いも遮蔽もビデオリンクもですね、まあ、一定程度の例外措置にはなりますので、これについてもですね、公判期日外の証人尋問と同様、例外措置に当たるのであれば、裁判所は当事者に意見を聞きましょうということです。あとはですね、落としがちな、証人保護規定ですが、被告人の退廷というのがあります。まあ、304条の2にありますので、まあ、そういう条文なんだなと思って、見ていただければと思います。まあ、この辺の証人保護規定に関してはですね、そもそも、こういうことができるかといった形で出題される可能性も大いにありますので、例えば、裁判所は、証人が証言する際に被告人の退廷を命ずることができる場合がある、みたいな形で、端的にその条文の存在知っていますかといったようなね、出題がされることも大いに考えられますので、まずは、手段を知っておきましょう。はい。で、被告人の退廷についての、詳しい規定です。はい。被告人の退廷はですね、先ほどと同様の理由でですね、弁護人が出頭している場合に限ってです。できるのは。はい。はい。弁護人が出頭している場合に限って、検察官及び弁護人の意見を聞き、被告人を退廷させることができますと。で、証人の供述終了後、被告人を入廷させ、証言の要旨を告知し、その証人を尋問する機会を与えなければなりません。はい。あくまでも反対尋問の機会は確保しましょうねということですね。はい。あとは、規則202条には、特定の傍聴人の退廷が規定されています。はい。これもですね、余裕があれば、しっかりね、規則202条の条文、目を通していただきたいなと思います。はい。次がですね、公判期日における証人尋問ではないんですが、先ほど申し上げた、捜査としての証人尋問と言われるような形がありますが、これね、非常によく出てきますので、押さえておきましょう。226条と227条です。はい。226条、227条は、第1回公判期日前に、検察官の請求により行う証人尋問です。このまま出てきたりしますね。第1回公判期日前に行う検察官の請求による証人尋問と出てきたら、もう直ちに226条、227条のことだなというふうに、押さえてほしいですね。まずは226条はですね、犯罪の捜査に書くことのできない知識を有すると明らかに認められるものが、223条1項の規定による取り調べ。223条1項は第三者の任意取り調べですね。はい。の規定による取り調べに対して、出頭または供述を拒んだ場合は、第1回公判期日前に限り、検察官は裁判官にその者の証人尋問を請求することができると。 227条がどんな規定になっているかというと、同様に223条1項の規定により、任意に供述したもの、今度は供述したものが、公判期日において異なる供述をする恐れがあり、かつそのものの供述が犯罪の証明に書くことができないと認められる場合には、第1回の公判期日前に限り、検察官は裁判官にそのものの証人尋問を請求することができると規定します。はい。で、ポイント、米印のところがすごくポイントなんですが、上記2つの証人尋問には、裁判官が捜査に支障が生ずる恐れがないと認めるときには、被告人、被疑者または弁護人を立ち会わせることができます。これ228条2項ですが、228条2項の文言をもう一度見ますね。裁判官は捜査に支障を生ずる恐れがないと認めるときは、被告人、被疑者、または弁護人を前項の尋問に立ち会わせることができるとありまして、つまり原則的には、この226条と227条、第1回公判期日前に行う検察官の請求により行う証人尋問にはですね、相手方当事者である弁護人や被疑者、被告人はですね、立ち会い権は認められていません。原則的には立ち会い権が認められていません。これ非常に品質ですので、しっかり押さえましょう。で、なんでかというとですね、つまり、これはね、何回も何回もこの講義内では申し上げていますが、注釈の43ですね。はい。これはですね、つまり、226条、227条というのは、捜査の一環として行う証人尋問ですから、捜査については一定程度の機密性が要求されているから、立ち会い権は認められてないことが多いですよと。基本的にはね、立ち会い権認められていませんよという話を、前回のね、以前の講義でしたと思いますが、まあ、そのような考え方ですね。捜査としての証人尋問というのは捜査としての一環。つまり、捜査の機密性が要求されているから、相手方当事者である弁護人や被疑者、被告人にはですね、原則として立ち会い権は認められていませんよと。はい。これ非常によく出てきますので、押さえておきましょう。で、上記2つの類型、つまり226条と227条による証人尋問の結果を記載した書面は、321条1項1号書面、つまり、裁判官面前調書ですね、として、証拠能力を有しますと。はい。これはですね、公判期日における証人尋問そのものではないんですが、証人尋問のね、一種として、捜査としての証人尋問があるんだよというような形でですね、ごちゃごちゃにしないようにしましょうということで、ここで紹介しました。非常に大切ですので、証人尋問周りの規定ね、しっかり復習して何度も何度も条文に目を通して、はい、アウトプットしていっていただきたいなと思います。はい。それではですね、今回はここで終わりまして、次回は、レジュメで言うと、過去5の鑑定からやっていきたいと思います。はい。お疲れ様でした。